こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。最高の副業金土作家という生き方は、会社員として働きながら金土出版を続けてきたカーボが、副業として電子書籍を書く意義を整理した実践寄りのガイドである。副題が示す通り、本書の中心には、金土作家を選ぶ積極的な利点を扱う攻めと、低コスト性や継続可能性を考える守りという2つの視点がある。著者は、2022年10月時点で約1年半に18冊を出版し、累計印税200万円超とする自身の経験を背景に、出版を特別な資格や大きな初期投資を要する活動としてではなく、個人が始められる表現・発信収益化の選択肢として捉える。本書の目的は単に KDP の操作を説明することではない。副業候補が多い中で、なぜ Kindle 出版が検討に値するのかを期待できる可能性と過度な期待を抑える視点の双方から示し、未経験者が最初の一冊へ進むための判断材料を提供することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、攻めと守りを平地し、副業金土作家を多面的に評価する本書の特徴は、Kindle 出版の魅力を一方向の成功談として提示せず、攻めの5つの理由と守りの5つの理由という枠組みで考察する点にある。攻めの視点は、作品を出すことで生まれる収益機会、知識や経験を言語化して届ける機会、執筆企画発信に関わる能力を育てる可能性に向く。これに対し守りの視点は、副業を選ぶ際に見落とされがちな初期費用、在庫、時間的制約、継続時の負担といった論点を考える土台になる。電子書籍は物理的な在庫を抱える負担とは異なり、作品をデジタルで販売できるため個人にとって参入の構造が比較的軽い。このことは利益を保証する意味ではないが、小さく始め制作と改善を反復できる条件にはなる。本書はこの両面を並べることで、稼げそうだから始めるという短絡的な選択から距離を取り、発信資産、学習金銭面の負担を含めて副業を評価する視点を促している。副業の適性は売上だけで決まらず、本人が無理なく続けられる制作環境を持てるかにも左右されるという位置づけである。次に、出版実績を再現可能性ではなく行動の根拠として扱う。著者は副業金土作家として約1年半で18冊を出版し、累計印税200万円以上を得た経験を紹介している。この実績は本書に現場感を与える重要な背景である。ただし、読者が受け取るべきなのは、冊数や印税額をそのまま達成目標にすることではない。出版テーマ、読者層、価格、販促、執筆に使える時間は人により大きく異なるため、同じ結果が誰にでも再現されるわけではないからである。あしろ注目すべきは、一冊だけの偶発的な結果ではなく、継続して複数冊を制作したプロセスである。Kindle 作家という副業では、書く、整える、表紙や紹介文を用意する、公開後の反応を確認するといった一連の作業を繰り返すこと自体が経験値になる。本書は著者の経験を通じ、出版を1回限りの勝負ではなく、作品と技能を少しずつ蓄積する活動として見せる。収益の数字だけを強調する副業論よりも、制作量と継続の関係を考える入り口を用意している点に実用的な価値がある。さらに、専門家だけの場ではないという前提から、出版の心理的障壁を下げる。本書は、出版に対して抱かれがちな、十分な専門性がなければ書けない、機材や高度な技術が必要だという心理的障壁を下げる方向で書かれている。カーボの Kindle 出版シリーズには、スマートフォンを使った出版手順を扱う関連書もあり、著者は制作環境の簡便さを一貫して伝えている。本書においても重要なのは、手軽さを安易さと混同しないことだろう。公開のハードルが低いことは、内容の質が自動的に担保されることを意味しない。読者に届く本にするには、誰のどのような疑問に答えるのかを定め、自分の経験や調べた内容を読みやすい順序で整理する必要がある。したがって、初心者向けのメッセージはすぐに大きく稼げるという約束ではなく、最初の制作公開という行動を現実的な規模に分解できるという意味で理解すべきである。副業を始められない理由が技術的な不安に偏っている人にとって、本書は必要な準備を過大評価せず、まず一冊の企画を形にする視点を与える。そして、セオリーに従いすぎない姿勢が、個人の経験を本の素材に変える検索結果から確認できる著者のシリーズには、 Kindle 出版のセオリーに過度に従う必要はないという問題意識がある。本書も個人出版を定型的な売上攻略だけに還元せず、自由に書くことの価値を扱う。これはタイトル、テーマ、分量、構成といった要素を軽視して良いという主張ではない。むしろ、既存の成功パターンを模倣するだけでは、個人が書く意味や固有の視点が薄れやすいという警告として読める。副業金土作家の強みは、必ずしも有名な専門家であることではなく、仕事、趣味、学び、 失敗や改善の過程など、自分が具体的に知る領域を読者の役に立つ形へ編集できることにある。読者にとって有用なのは、一般論の寄せ集めよりも、どの状況で何を考え、どう実行したかが見える情報である。本書の自由さを重視する姿勢は、出版ノウハウを守ること自体を目的にせず、読者価値と自分の継続意欲の接点を探すよう求めるものだと言える。最後に、印税だけでなく、作品の蓄積と発信の接点として Kindle 出版を捉える。本書が示す Kindle 作家という生き方は、印税収入だけを目的にした副業像より広い。電子書籍は公開後も販売ページに残り、読者が必要とする時点で見つけられる可能性がある。そのため、一冊ごとの成果は不確実でも、作品を重ねることは自分が何を扱える人なのかを示す発信の蓄積になり得る。著者自身は Kindle 出版に加え、出版サポート、Amazon アフィリエイト、ノート、ブレイン販売などにも取り組んだと述べており、執筆経験が周辺の活動と接続し得ることも背景にある。ただし、これは出版すれば仕事や収益源が自然に広がるという因果関係を意味しない。読者に役立つ内容を継続的に出し、信頼を損なわない形で活動することが前提になる。本書の守りの発想は、単発の高収益を追うより、低い固定負担で作品を積み上げながら、自分の知識、文章、企画の資産を増やすことにある。副業を長期的に考える読者にとって、この資産性の見方は重要である。結論として、本書は、Kindle 出版に関心はあるものの、何を書けるのか、収益になるのか、出版手続きは難しくないかと迷っている副業初心者に適している。またすでに一冊を出したものの、次の企画や継続の意味を見失っている人にも有用な視点を与えるだろう。得られる実践的な利益は、Kindle 出版を始める際の心理的な負担を整理し、制作を小さな行動へ分けて考えられる点にある。知的な利益は、副業を短期収入だけで採点せず、表現技能、作品の蓄積、低い固定負担という複数の尺度で評価できる点にある。類書には KDP の登録手順、売れるテーマ、販促技法へ特化したものが多い。その中で本書が際立つのは、出版の操作説明以前に、なぜ個人が Kindle 作家という選択を持つのかを攻めと守りの対象で説明していることである。著者の出版経験は参考になるが、数字を成功の保証として受け取るのではなく、継続的な制作が生む学びの例として読むのが適切である。手順書だけでなく、副業として無理なく続ける理由と判断軸を求める読者に向く一冊である。ご支援いただける場合は、カーボ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。